Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和6年4月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
というわけで今夜はカミソリ負け弁護士軍団からリーガルジュンに改名したんですよね、
はい、みたいです。
もともとはロイヤージュン、
はい、ただね、あのリーガルって形容詞ですよね。リーガルなんとか、
そうですよね。
でキャンドルは名詞やから、うん、そこなんかよう考えたらちょっとなんていうのもあるんですよね。
ロー
だからロージュンかもしれないですね。
ロージュン、
ほんまはね、
なんかジュードローみたいな。ロージュンでしょ。
そっか、ジュードローみたいですね。
ジュードローみたいですけど、そう、ロージュンの方がいいのかな。
ジュンローとかでもいいかもしれないですね。
ジュードローっぽく。そしたら元の、あの、もう元の
キャンドルジュン
が
置き去りですよね。
置き去りになってるから、
はいはい、
ちょっとこれ私たちの解釈ももしかしたら誤ってるかもしれないんで、
う
ん、
ちゃうで、と、
うん、というのもね、ちょっと我々この、はいはい、英語の解釈言うほどのことじゃないですけど、はいはい、私がちょっと誤解して、
ほう、
うん、説明、誤解を与えた、
は
あ、ハマグリスナーの方にというのがございまして、
はい、
というのもですね、
はい、
この収録しているのは、
はい、
今日は何日？ 4月22日月曜日なんですが、
はい、
今日ね、
ああ
X ですよ、
はい、旧ツイッター、
旧ツイッター、邪魔くさいな、旧ツイッター X にポストしたんです、
はい、
今週のハマグリ御門の編は、はあ、カミソリ負け弁護士軍団からロイヤージュン、はい、改めリーガルジュン、うん、AKA 義弟は義理の弟ね、義弟はアメリカンダイナーが登場、
はい、
とね、
ほうほう、
告知したんですけれども、
はい、
誤解を招いているようで、ロイヤージュン改めリーガルジュン AKA、
はい、
義弟はアメリカンダイナー、
はい、
これ AKA ってどういう意味ですか？
何々としても知られている、 AKA なんとかで何とかとしても知られているみたいな、そういう
正確に言うと、
はい、
AKA
はオールソーノーンアズらしいですね。
オールソーノーンアズ、
はい、オールソーっていうのは、まあ、何々としてもみたいな、なんか、はい、まあその並列みたいなね。
ヒップホップの世界でよく使われてるんですかね。
なんかそうみたいですね。
もうなんとなくそんな感じで使
ミュージシャン。
僕もね、正直この 2,3 年、
はい、
そういう旧ツイッター X、 旧ツイッター X でそういう表現をが散見されたもんですから。
散見されたんで、
これはどうやらまたの名はとか、う
ん、はいはい、
うん、
そう、まさしくそうなんです。またの名はっていう意味で、
そういう表現で使ってるんやろうなと思って、
はいはい、
私はロイヤージュン改めリーガルジュン、
はい、
AKA またの名は義理の弟アメリカンダイナーと表記したんですが、
義理、はい、の弟がアメリカンダイナーということでも、まあ知られてないですけど知られて
あなたの義理の弟
全く知られてないです
ね。アメリカンダイナーやってらっしゃるでしょ、
はいはいはい、
っていう表記をしたら、
はい、
申し訳ない誤解を招きまして、ラジオネーム今年50のおっさんアスリートからメールいただきました、はい、墨田先生こんばんは、
はい、
こんばんは、いつも楽しく拝聴させていただいております。今回の放送が長谷川先生、そしてゲストがなんと長谷川先生の義理の弟アメリカンダイナーさんが登場ということで、スタンハンセンさんやサイキックミーティング会など大物ゲストが登場する回も聞き応えが十分あり良いのですが、
はい、
墨田先生の身内で固めた長谷川君の義理の弟は別に身内でも何でもないんですけれども
全くね、
はい、
別に、はい、
墨田先生の身内で固めた、はい、ザ・トラブリューのロードのような、はい、何でもないようなことが幸せだったと思える、うん、一服の清涼剤のようなリーガルバラエティ会もむしろ大好きです、
はい、
もうだからね、アメリカンダイナーいることを前提に質問が進んでるんですけど、さて今回メールさせていただいたのは、
はい、
アメリカンダイナーさんがゲストということで質問なのですが、
はい、
実は今度7月に私自身が趣味でやっておりますトライアスロンの大会が高松市内の中心部で開催されるため、
ね、
高松を訪れる予定をしております、
はい、
長年この番組の リスナーをしております私は、
はい、
もちろん栗林公園近くにあると聞いております、アメリカンダイナーさんを訪れる計画をしておりましたが、 その他、はい、高松市内その近郊で立ち寄った方が良い名所見どころ、ハマリスナーハマゴリスナーが特に喜びそうな場所があればぜひ教えてください。またお店に立ち寄らせていただいた際いただいた方が良いおすすめのメニューもありましたらぜひお教えください、よろしくお願いします。丁重なメールをいただいた
んですがいただいたんだけれども、はい、そうなんですよ、アメリカンダイナーは来てません、
ね、そうなんですよ、義理の弟アメリカンダイナーというまたの名で知られるリーガルジュン
が来てる、
まあリーガルジュン改めまたロージュンなんですけど申し訳ない、誤解を招きました。これは、はい、ね、はい、よくあるじゃないですか、政治家が明らかに、はい、ね、その誤解、何か間違った、誤った、はい、で誰かの権利を侵害するような発言をした時に、はいはい、誤解を与えたのであれば、はい、みたいなね、
ちょっとねずるい言い方しますよね、
ずるい言い方、はい、うん、そうだとすれば、はい、遺憾に思いますみたいな、はいはい、いうことあるんですが、これは本当に私が誤解を与えました。それは間違いないと思います。はい、
でもまさしく誤解を与えたパターンです
ね。誤解ですよね、はい、間違ってはいないですよね、はい、間違ってはない、あんまり分からずに使ってたところがあると思うんですよ、はいはい、そうそうそう、 AKA っていうのを、はい、それは申し訳ないなと思うんですけれども、はい、誤解を与えてしまいました、はい、義理の弟長谷川君の、今回はゲスト出演なさいません、は
い、なさいません、
はいはい、まあ、こうなったかね、一度ね、はい、関西お越しの際は
そうですね、
出ていただいてもいいかなと思うんですけど、はいはいはい、あの長谷川君が答えられる範囲で、はい、あります、
まあもちろん栗林公園も名所ですし、はい、あの庭園がね、庭がまあ
庭園が、
まあ高松だったら高松城、
高松城
の玉母公園って言ってね、公園も綺麗
な、玉母公園
確か言うはずですよ、
はい、あと、まあ、AK 別名ないですか、AK
AK はちょっと関係
ないですか、
あと八島とかね、
八島、
はい、他には昔の合戦があったとかですよね、はい、八島の合戦、あとまあうどんはやっぱりね、高松市内中心にもたくさんうどん屋さんいいとこあるので、うん、
はい、
はい、うん、そちらの方もっていう感じなんじゃないです か,
ですか、はい、お店でのおすすめのメニュー、
おすすめはやっぱりあのいわゆるまあ本格的なバーガー、
はい、
ハンバーガーですよねがまず
ハンバーガーが、
はい、もうすごいボリュームもありますし、炭火で焼いてますので、
おお、いいですね、
はい、はい、もうがっつり、う
ん、がっつり
食べていただけたら他のいろいろサイドメニューも豊富ですし、
ああいうアメリカンダイナーのサイドメニューいいですよね、
そうですよ、
うん、はい、ポテトがカリカリのイメージあるんですけど、
あのオニオンリングも美味しいんで、はい、
アメリカンダイナーっぽいですね、
オニオンリングも美味しいし、サラダも結構ね、いけますし、
うん、なるほど、
まあ、バイクで来られるとちょっとあれかもしれないですけど、お酒のメニューもあります、
ね、ああそういうのもあるということで、はいはい、何で来られるかちょっと ね, そうですね、今年50のオッサンアスリートさん分かんないんですけれども、はいはい、申し訳ないあの他の方にもね、ポッポさんも誤解与えてましたね、はい、墨田先生、解明されて長谷川先生こんばんは、はい、そしてアメリカンダイナーって誰ですかと
まずそこから
義理の弟アメリカンダイナーって言ってる、
アメリカンダイナーっていうのはまあ店の、うん、まあ名前やから、
まあ、なん
か
その、ね、業態、
うん、業態のことかな、
うん、まあ中華、
人に当てる名前ではないかもしれないですよね、
うん、
はい、
アメリカン、そうですね、はい、確かにね、アメリカンダイナー呼ばわりしてるの失礼ですよね、
イコールレストランみたいなそういう言葉ですもんね、
ああそうです、ね、そうです、まあ、だから清水健太郎さんを失恋レストランって呼ぶような
そう、まあ、だいぶちょっとイメージが
そういうイメージですかね、
はい、まあ、あの一緒にしていいかどうかはちょっとあれですけど、
ねまあ、呼び方としてはそういうふうに考えていただいたら、はいはい、ということになるんですけれども、
はい、
まあ、この AKA という表記がどうやらヒップホップ
界隈、
界隈、ね、そっちが起源なんですね、きっと。
ああそうなんでしょうね、
だと思うんですが、はい、ちょっとねヒップホップ絡みで、
お、
はい、珍しいですよ、私がヒップホップの話をするの
は、はいはいはい、
ね、先週竹内義和先生にご出演いただきまして、
はい、
でね、カラオケ行ったんですよ、おうおう、スナックに
終わった後に、
終わった後に、はい、でその後にまずはハオですよ、
ハオ、
忘れたか、はい、この番組のスポンサーさくらさんの飲食店ハオ、はい、台湾夜市のお店ハオ、はい、五湖町店に行きまして、はい、竹内さん元気やなほんまに、おうおう、そのハオ行ったことあるでしょ、
はい
は
い、
ハオで、はい、めちゃめちゃ食べてたなあの人春巻きと大根餅とで、あれあれ、 おすすめの
よだれ鶏、
よだれ鶏も行くわ当然、はい、で、麻婆豆腐も
小籠包、
小籠包当然行くじゃないですか。
それは
小籠包も当然行くし、おいおいで、ね、麻婆豆腐も、うん、あライスも言ってましたわ、やっぱりやっぱご飯に乗せなダメじゃないですか。
あほ酒も飲みながら
飲む飲む、はい、あこのビール結構細長いでしょ、
はいはいはい、
で量多いでしょ、うん、生が、
はい、
生中を3杯行ってましたよ、うん、あっという間に3杯
か、ライスも
ライス、ほんで春巻きもバリバリ食べながら、すみださん美味しいでんな言うてはりました。
はいはいはい、美味しいですからね。
でまあずっとねこの放送と、はい、まあ、皆さんお聞きいただいた内容と、まあ、同じようなアホな話もしつつ、はいはい、でもアホな話してたの放送聞いたんですよ、はい、先週だから木曜日か水曜日に放送あって、はい、木曜日に、まあ、事務所で仕事をしつつ、はい、タイムフリーで流してたんですけど、はい、うん、というのもあんまり僕ねこの番組自分で聞かないんですよ、
は
い、だって録音やから喋ったこと覚えてるじゃないですか、はい、でもその竹内さんと打ち上げ行ってまたアホな話してたから、
はい、
放送と打ち上げとどっち何話したか覚えてないから、ちゃんと確認しよう思って、
なるほど、
で翌日こう、ね、事務所で、うん、妻と働きながら聞いてたんですけど、はいはい、あれこっちハオじゃなくこっちで言ってたみたいなね中田カオスの話放送で言ってるやん、
意外とね、
意外と、うん、あれ俺ハオで言ってへんかったっけみたいなねそういうのが散見されたんですけど、
いろいろありましたね、
はい、アホなこと言うてるなと思いつつ、まあまあそこのね、打ち上げでワーワー言うて飲んで、うんうん、はい、でまだ時間ありますか言うて、
お
う
お
う、でもう一軒行きましょうか言って、はいはい、で長谷川君も行ったことある、うそう、あるスナックがね、
あ、はい、
ございまして、はい、そこに行って、
はい、
竹内先生でもね、
はい、
声いいじゃないですか、
あ、はい、
声いいのは、はい、もうサイキック青年団聞いてる頃から感づいてたんですけど、
はいはい、
ね、
はい、ね、
長谷川君もサイキック聞いてたら分かると思うんだけど、
はい、最初に聞いた時あの声に惹かれたような気がしますねなんか
ええ声してるでしょ、
はいはい、どんな人だよってなんか
そうそうそう、はい、だから神秘的でしょ、はい、でええ声してるから、で歌もまあ今まで聞いたこともあったんだけれども、うん、改めてね2人でカラオケ行ったっていうのはなかったのかな、
ははは、
うん、なかったかな、
うんうん、
あのなんかのイベントで弾き語りをしたり、うん、そういうのは聞いたことあったし、
はい、
あと竹内先生の歌声って何で聞いたかな、うん、でもねあのカラオケ行くのは2人で行ったのは初めて、
ほうほう、
間違いなくそうなんですけど、
はい、
そうか、前はあの中島みゆきバーに行って中島みゆきバーは歌うとこじゃないですよ、は
い、あ、聞くとこ、
ね、聞くとこなんですよ、聞くとこ、
耳を傾け
るとこ、耳を傾けるところではあったんですけれども、はい、で、今回はまあ歌うスナックに行って、
はい、
そしたらね、
どんな、
うん、竹内先生うまいから、うん、そこでじょ僕が端っこにいてカウンターの一番右端にいて、
うん、
で竹内先生で、
はい、
その隣に、
うん、
中本浩二にのまあだから竹内先生同じぐらいかな、年で言うと中本浩二にだけれども、どなんかね B ボーイみたいな格好した
中本浩二にの
B ボーイ, B ボーイ、でも顔はもう中本浩二に、
うん、黒縁メガネ、
黒縁、ほんであの中本浩二さんはもう亡くなりになられましたけど、
はいはい、
だからもう若いですよ実際の、
だから、あ、若い
だから、でも竹内先生ぐらいですよ、年齢は、年齢的にだから60代、
ね、はいはい、
うん、70代、
うん、
いや70代っていうか60ぐらいかなの人がいて、うん、その方はどうも常連さんなんですよ、
あ、
常連さんで、
常連さん結構いらっしゃいますもんね、
あそこのお店 ね、はい、でも僕はでも会ったことが今までなくて、でもあだ名で呼ばれてたから、それこそ AKA で呼ばれたんですよ、
あ
またの名で呼ばれてらっしゃってで竹内先生がね、
はい、
最初に歌ったのが、
はい、
ちゃんとだからもうね僕酔っ払ってたんで忘れんようにこのセットリストをね、
うん、
メモしたんですが、最初あの三河健一の未練町、
ほう、
未練町わかります、
私知らない
んですよ、聞いて初めて、はい、ああこういう歌なんや、
あ、そうなんですね、
うん、それをもうね当然のように、古い歌でもいいですかって
まず
未練町歌って、う
ん、
そうしたらちょっとね、結構他にもお客さんいらっしゃったんですけど、ざわついてうまいなみたいな、
あれ、
でああいうスナックって、うん、でママが絶対、うん、うまいおっちゃんがいたら、
うん、
プロでしょって言うやろ、
あ、はいはいはいはい、
プロでしょって
言って、まあまあまあね、
いえいえとか、そっからちょっと機嫌よくなったんですよ、いえいえとか よ。で、いや、この方はもう、ラジオの、関西のラジオのレジェンドで、みたいなね、話もしながら、だからその、歌のプロではないけれども、そういう人なんです。いい声でしょ、みたいなことは、いや、まあまあまあ、みたいな感じで、なってたんですよ。そしたら、この常連の中本浩二に火をつけちゃって、で、中本浩二は結構ね、若い歌、あるいは最近の歌を歌うんですよ。その後もう竹内先生対抗すべくサザンと曲入れたんですけど、はい、サザンでも聞いたことないような最近の曲、
聞いたことない、まあ、最近のね、
僕らあんまりその正直ね、日本人の標準よりややサザンを知らんぐらいの人間からしたら、昔の名曲は、まあ、サザンはみんな知ってるじゃないですか。
まあね、
ただ近いと、それで私があの浜松の最近の道草っていう曲を娘のその保育園の卒園式で先生方が歌って誰の歌か全然分からなかった時みたいに、はい、歌やな思ったら最近の浜松の歌なんやって、そうなるじゃないですか、ね、J ボーイあたりまでは分かったとしても、ね、っていうような、ね、はい、悲しみは雪のようにとかね、ああいうのは分かるけれどもっていうような、でそういう感じやって、おうおう、最近の歌歌うわけです、これ2023年や、
あ、もうほんまに最近ので
、うまいんです、
津波とかそんなんじゃなく
てもうごくごく最近の歌うんですよ。そしたらまた竹内先生がちょっとね、あのまた、あ、次は あれかハウンドドッグのオンリーユー、おうおう、で声がいいとやっぱりね、うまいんですよ、うまく聞こえるし、でそれで今度はその人が、まあ、また触発されて、誰の歌だったかな、なんかケツメイシとか歌ったかな、
あ、はい、
しかもケツメイシのまた最近2023とか
あの前回か前々回ぐらい流れてたあれじゃなくて、あの春の曲じゃなくて
僕らそのぐらいのイメージ
で、大谷さんがかけてて、
大谷がねそれはちょっと前、はい、もしかしたらずいぶん前ぐらいの認識ですけど、はい、もうほんまに最近2023か、はい、もしかしたら今年やったかもしれない、そういうのをこう繰り出してくるんですよ。でもうほんまにこのカラオケバトルになって面白かったです。お互いがそういうの歌い出して、で、はいはいはい、ちょっとね、僕はあの竹内先生のさすがにメモってたんですけど、その中本浩二のは、
はい、中本浩二2のね、ね、AKA
ね、AKA 中本浩二、AKA 中本浩二2のね、はいはい、で竹内先生は北へ、小林旭の北へっていうのも歌って、ほんで、あの、カモン亮さん、
はい、
はい、
あの、加えるにもんって書く人ですね。
そうですそうです、はい、のレイコかな、
はい、
であとあれも歌ってましたね、あの内山田博士とクールファイブの何だったかな、もう歌ったんですよ、でもそういうのを
何曲歌ってるんですかって
めっちゃ歌った
ね、なかなかね、
はい、でもああいうのって難しい、やっぱりスナックはそのチームごとに何組かグループが来てたらこうまんべんなく歌わんと、はい、やっぱり、ね、まあね、よくないじゃないですか、ああいう場所って、
グループばっかり歌っとるぞ
ってなるやんか、他のグループ歌いにくいわってなるから、僕だから一切歌わなかったです、僕結構ああいうとこ行ったら歌うじゃないですか、
はい、
で僕そこはもう、あ、今日は竹内先生と思って聞く方に回ろうと思って、まんべんなくその中本浩二のグループとこう、はい、で向こうももう中本浩二しか出てこないですよ、もうあの先方時報とかあるじゃないですか、
剣道とかあれみたいな、剣道とか
勝ち抜きの、はい、昔の筋肉マンのあったじゃないですか、こう勝ち抜きのね、もう大将戦ばっかり、ずっと大将が2人が歌うっていうような、
ずっとエースで、
ずっとエース対決がずっと続いて、はい、竹内先生は、その一昔前の僕の年代でもちょっと聞いて、
あ、はい、
聞いたことある、あ、はいはい、あるいは初めてやわぐらいの、でね、その内山田博士とクールファイブのがまた秀逸でしたね、ごめんなさい、曲を失念したんですけど、でそうなったらその後にその中本浩二がね、もうあかんってなったんですかね
白旗を
いや、白旗じゃなくて、もう意を決した感じで、
うん、なんかそう来るかと
そう来るかみたいな顔でこの電目をね入れてたんですよ、はいはい、で何かなって思ったら、あれですよ、あのブリンバンバンブリンバンバンボーンみたいなのあるじゃないですか、あのクリーピーナッツの、はい、ブリンバンバンボーンってやつ、
よく聞きますね最近、それ
俺聞いたことなかったよね、
なんか子供がなんか YouTube で検索したりしております、
歌ってるあれを、その中本浩二が、あんなんでもね、あれ今年でしょ、ブリンブリン
でしょうね、
バンバンボン、ブリンブリンバンバンボンか、ブリンバンバンバンバンボン、あれをもうね、でもね全然ずれてなかった、僕と竹内先生も賢く見入ってて、もうずれるんちゃうかな思ったけども、最初から最後までちゃんとついていって、ブリンバンバンバンバンごめんなさい、僕もその時聞いたイメージ言ってもブリンブリンバンバンボンか、ブリンバンバンボン ていう曲を、はい、もうねあれ本当にもう普通歌えないでしょ。
まあ歌おうと思わないです
よね。歌おうとも思わないし、
スナックで、はいはいはい、
誰に対して、ね、でみんなまあ、あの少なくとも私より上ぐらいの年齢って多いわけ、うん、そういうお店はね、うん、そういうとこで、うん、なかなかね、うん、聞いても、うん、僕こんなイメージはみんなが大概なんかブリンバンバンボン言うとったわぐらいのね、
はいはいはい、
うん、だけれども、うん、うまかった。最後それを繰り出してきて、
はいはい、
でもなんかもうほんまにもね息継ぎが苦しそうで60代ぐらいだからちょっと過呼吸みたいになってて、最後歌い上げた時にもうなんか、うん、もう苦しそうになった
もうそれ知ってはったんじゃないですか。だからこれ歌ったらもうやばいって
、いや、 やばい。だからそこそれを引き出したんは、うんうん、だからちょっと前言ってたんです、ママがあのブリンなんとか、うんうん、今日も行くみたいな、だから最後の秘密兵器なんですよ。
あ、
でもそれを結構早い時間に、うんうんうんうん、竹内先生の、うん、その内山田博士とクールファイブが
引き出してしまった
っていう
本気にさせたわけ、
本気にさせてしまって、ただ私がね、はあ、ジャッジしたら、まあそれは私は竹内先生よりですよ、
はいはい、
やっぱりカラオケはまあ年相応というか、
うん、
60代の人がブリンバンバンバンバンバンっていうなったらまあ内山田博士とクールファイブみたいなのをしっとり歌う方が僕はちょっと竹内兄貴に論説委員長にちょっと軍配を上げた感じですかね、うん、でまあ竹内先生もご機嫌で、うん、帰りしね祇園市場まで送っていったんですよ私すみません明日も行きませんかって行きましょうか、はい、クリーピーナッツブリンバンバンボン、クリーピーナッツのブリンバンバンボン聞いていただきましたけれども、
はい、
思わず私あの提供読みがちょっとブリンバンバンボンと
ちょっと跳ねてましたね。
この番組は京都の不動産なっちゃうな、ブリンバンブリンバンバンブリンバンバンボンの、
おもろいですね、
ブリンブリン、ほんま言ってたんですよ中本浩二が、
はあ、
言ってましたね。
疲れますよね。
もしかしたらね、うん、そのクリーピーナッツ、
うん、
さっき佐山さんに聞いたら、はい、クリーピーナッツの二度寝っていう曲が、
はい、
不適切にも程があるの主題歌で、
あ
でこの二度寝と、
はい、両 A 面、
両 A 面
らしいですね、
らしいんですけど、はい、でクリーピーナッツが不適切にも程があるで、
はい、
クリーピーナッツご本人らが登場して1986年に行く場面があるんですけど、
はいはいはい、
もしかしてあの中本浩二はそのまま1986年に居残ってあの R 指定のその38年後なんじゃないかなっていうでも不適切にも程があるでも錦戸亮が38年後古田新太になってたりとか、うん、そういうのがあったんで、もしかしたらあるかもしれないです、うん、R 指定の38年後は中本浩二やったっていうブリンブリン言ってはりました、ブリンブリンってね、
すごいですね、
うん、でそのね、まあ、竹内先生と、うん、まあ、その夜楽しく過ごしましてね、
はい、
放送でもアホなこといいの覇王で台湾夜市のお店でまたアホなことの延長戦いいの、
はい、
でカラオケバトルのブリンバンバンボン VS 内山田博士
、
はい、AKA 竹内義和その対決がありーので、
はい、
で、でね、その放送会で感激することがございまして、お
う
おうおう、というのも、うん、日曜日ですよ、4月21日に、
はい、
私、自宅でね、
うん、
X
旧ツイッター
旧ツイッター旧ツイッター X
AKA 旧ツイッター、
ね、AKA 旧ツイッター、はい、ちょっと見てて、ほんでそのある方が、
はい、
あのねこういうつぶやきをしてくださってたんですよ。ちょっと今見ますけど、ハッシュタグ大月健二として、
はい、
うん、横浜サムズアップに王権の弾き語りを見に遅刻してきて、いつも通り7割が面白トーク、隅田隆平弁護士と隅田隆平弁護士、まあ、VS という意味で X と、
はい、
竹内義和先生のラジオの竹内義和先生のラジオの話、はい、ハンセンとアンドレが一緒に映画に行った話など私好み名曲あのサーが聞けたって、これはもしかして、
もしかして
大月健二さんが、
はい、
横浜サムズアップ、
はい、
ライブハウス、
うん、
その弾き語りのライブで、
うん、
竹内先生と私のラジオの話をしてくれたんじゃないのかなと、
うん、あ、なるほどね、
思いまして、もう思わずすぐにですよ、はい、直ちにヤニワに基礎上によくありますよね、ヤニワにはすぐに直ちに
すぐにみたいな意味かな、
意味かな、
はい、
ヤニワに、はい、この横浜サムズアップの大槻健二さんのライブ、はい、もう終わってるんですけれども、配信でまだアーカイブが残ってましたから、はい、それを購入しまして、
はい、
でちょっとね聞いてたんですよ、
はいはい、
そしたら、うん、なかなかそのライブが、うん、その帝国になっても始まらなくてずっと画面が止まったままでで書き込みできるじゃないですか、ツイキャスで配信してたら書き込みやってて、で、ね、でいつ始まるんだろうみたいなね
まだかなみたいな、
まだかなみたいな声が続いててはい、はい、でしばらく、経って、まあ、遅刻して、うん、大槻健二さんが現れて、
はい、
で、遅刻しちゃったと、はい、というのも、うん、だからあれかな、渋谷から横浜に来るのは東横線か、東横線ですよね、
は
い、
東急
東横線、
はい、
東急東横線で来るときにあまり電車に乗らないもんだから、うん、その各駅に乗っちゃったそうで、で途中で乗り換えたらいいけれども、うん、よく分かんなかったからずっと各駅で横浜まで来たとそれだと随分かかるんですかね、時間が、
うん、そらね、
で時間かかっちゃって、
ね、
遅刻しちゃいましたと、
はい、
で遅刻してるのに、はい、その東横線の中で隅田隆平さんのラジオを聞いててお
お
興奮するじゃないですか、
ね、
で竹内義和さんがゲストで、うん、竹内義和さんっていう人は、うん、サイキック青年団北山子さんとやってた人で、
はいはい、
で隅田さんはそのサイキックを聞いてた人で、うん、っていうようなことを説明してくださって、
はいはいはい、
その去年、うん、もう番組名をちょっとね今失念しましたね番組をあれでやってたんですよ、スポティファイでね、
スポティファイでね、それこそなんかリーガル
メモリーガル、
メモリーガル、
ごめんなさい最近失念することが多い年齢になってきました、はい、メモリーガルという番組を期間限定でやっておりまして、
はい、
その中で、うん、東京で収録してたもんですから、
はい、
というのもスポティファイがお金を出してくれるということで、
ね、
だからそれで東京で収録して、うん、東京で会いたい人、今まで会えてなかった、はい、そういう人に、うん、出ていただけませんかってお願いをして、
はい、
大槻健二さんにもお願いして出てくださってっていうのがちょうど1年前、うんうん、もうちょっと前かな、
うん、
やって、
はい、
とはいえね、
とはいえ
ね、うん、とはいえでそれでツイッターもフォローしてくださったりしてたんですけど、はい
は
い
は
い、
とはいえね、
まさかそういう、ねうん、僕のラジオを聞いてくださってるとは思わなかったから、それがね、でも本当に言ってはったんですよ。もう興奮しました、日曜日に。
おーって、
ね、おーって思って。
うんうんうん、
でそういう、ね、内容を言ってはるんですよ、
うんうん、
いやこれ本当にどうでもいい話なんだけど隅田さんのラジオにスタンハンセンが来てってようなことをね言ってくださってるんですよ。王権がですよ、あの王権が、
そう
そう
ね、
本当にね、うん、表現の自由って、
はい、
僕らね、憲法の勉強書で習ったじゃないですか、
はい、
表現の自由には自己実現の価値と自己統治の価値があるみたいな言い方をしたでしょ、
うんうん、ありますね、
ね、だから表現の自由は最大限尊重せなあかんくて、
うんうんうん、
で、表現の自由を制約する立法がある場合、
うんうん、
経済的自由、
はい、
例えば営業の自由であるとか、
は
あ、財産権ですかね、
はい、
が制約される法律よりも厳しく
チェックしない、
憲法に違反してるかどうかチェックしていきましょう、うん、なぜならさっき言った通り、うん、表現の自由というのは自己実現と自己統治の価値がある、うん、
で大事だから
大事だから、うん、だから大事なんだ、
うん、
だからそれを制約する法律が憲法に違反してるか厳しくチェックしましょう、
うん、
これ、ね、どう説明したらいいのかな、だから自己実現と自己統治ので、うん、営業の自由っていうのは例えば、
は
あ、コロナの時に飲食店が、うん、まああれは自粛っていう側面がありましたけれども、うん、まあ事実上ね、うん、そういう時間制限あるいは閉店、うんせざるを得ないような、うん、あれはまあ営業の自由に対する制約、うん、経済的自由に対する制約だけれども、うん、表現の自由というのはこうやって私が今喋ってること、
うんね、
長谷川君が喋ってること、うん、これが表現の自由で、
はい、
そういう表現をするなという法律ができたら、
うん、
その法律表現をするなという法律おかしいやんっていうこの表現もできなくなる、
うん
うん、例えばでもその経済的自由営業の自由が制限されている場合は、うん、いやそのこの法律営業の自由を制限してる法律おかしいやんって表現で言葉で言うことは可能だから、うん反論はできるけれども、うん、表現の自由を制約されて反論すらできなくなる、
うん
うん、だから表現の自由は重要で、ね、
傷ついちゃうと、うん、まあ、回復がなかなか難しいと言いますよね。
教科書には民主制の過程での自己回復が困難、はい、だからこの法律おかしいですよ、だから、うん、この法律おかしいから、ね、解廃する、ね、廃止する法律を新たに国会で作ってほしいっていうことすら言えんくなる、うん、だから選挙を経て国会で改めて、ね、改正したり廃止することがしにくい、うん、だから重要だ、うん、なんでかって言ったら自己実現と自己統治の価値がある。で、自己統治っていうのはこうやって、はい、表現することによっていろいろ有権者が
そう、ね
ね、投票する時の参考になる、
うん、ちょっと政治と絡んでくる価値ですよね、
うん、絡んで政治と絡む価値がある、うんうん、政治と絡んで、うん、そういうだから、まあ、政治的な表現っていうふうに簡単に考えていいのかな、
う
ん、
どっちかっていう
と、うん、だからそれが実際にその民主主義、うん、国民主権に奉仕する意味があると、うん、政治的な意味、はい、表現はね、また別に自己実現、うん、自分を実現する、うん、そういう意味も表現の自由はありますよと、うん、別に政治的な意味は全くないかもしれないけれどもと、うんうん、僕まさしくその日曜日の朝にね、うん、それを感じたんですよ、うん、これはこのラジオは自己実現の価値が、うん、まあ、私の私的な、ね、うんうん、自己実現の価値があるなと、
うん、表現したことでこう充実感が得られるというかね、う
ん、自分がね、子供の頃読んでた大槻健二さんのエッセイをね、うんうん、もう必死で読んでた大槻健二さんが僕のラジオを聞いてその話をね、遅刻した理由として喋ってくれてるという状況がね、
はいはい、
でも大槻さんがおっしゃる通り、うん、くだらない話なんだけどそういうことなんですよ。
そうそう、
全く意味はなさないんですよ。
なさないけど、
うん、竹内先生がそのスタンハンセンを40何年前にね、はい、うんうん、43年前に血のバレンタインを見に行くスタンハンセンとアンドレが肩を組まんばかりの勢いで見に行ったと言うてたんを、サイキッカーはみんなどうせまた竹内さんを嘘ついてるわと思ってたんが実は本当やったっていうのをね、はい、うんうん、サイキッカーの私がそれを検証し、尋問し、うん、はい、ちゃんと証明したなんていう話は、はい、一切この国の政治には役立たないわけですよ、うん、
世の中それで変わるかって言われると
変わらない
変わらない、
一切変わらない全く、うん、全く変わらないけれども、うんうん、僕にとって自己実現であることは、
そうですね、それがこう伝聞されていってるっていうのがすごいですよね。ここ、
そう、そもそもだからスタンハンセンと会えたこと自体が自己実現じゃないですか、うんうん、
それ自体もね、
僕はね、うん、何度も言いますけど、僕の記憶はスタンハンセンが新日本プロレスか全日本プロレスに移籍した、うん、世界最強タッグの蔵前国技館のにセコンドとして現れた場面から僕の記憶が詳細になっていくわけでその人がゲストに来てくれて
はいはい、はい、
で、ね、思春期から20年ラジオを聞いた竹内先生とアホな話をし、うんうん、それを大槻健二さんがまた同じく思春期に、うん、
はい、
ね、うん、もう僕が憧れた人が聞いてくれて、
うん、
でその人がね、その、うん、30何年後ライブに遅刻した東横線の中で、はい、ラジコで聞いてくださったんでしょうね、
うん、そうね、
でそれを話して、でまたそれが伝わると、
そうそうそう、
だから最近僕ね、もう SNS 邪魔くさいなとか思ってて、もうやめようかな全てとか思ってたんですよ、うん、うん、マジでなんか邪魔くさいやんか、いろいろ、でも告知する術がないから、
うんうん、
残しとかなあかんのかなって思ってたけど、うん、この間その日曜日にそのね、うん、旧ツイート、うん、現ポストを見つけて、
はい、
その僕のことを書いてくださってる人がいて、はい、そっから、うん、その
つながったと、
うん、たどり着けたから、やっぱり SNS も捨てたもんじゃないし、
うんうん、そうね、
うん、嬉しかったなっていう、
わざわざね、
わざわざ
冒頭でそういう話を、
冒頭です、2曲披露した後にその、まあ、本当にどうでもいい話なんだけどって、
うんうん、でも話したかったんでしょうね大槻さんとしてもね、
その番組内容を話してくださって、うん、全くあんま意味ないくだ本当にくだらないことだよって言って、でもそれが嬉しいじゃないですか、うん、僕ら大槻健二の、うん、そして竹内義勝のくだらない話が大好きやったわけで、う
ん
う
ん、くだらないことほどなんかね、
こう、そう、
ね、
くだらないことに意味があるんですよ、うんうん、その自己統治の意味はないですよ民主制の過程に不可欠じゃないですよ、
ね、
全く欠けててもいいんですけど、
こうい
う自己実現が、
はい、
ね、はい、できるっていうことが、うん、なんか
そうでしょうね、
うん、いや幸せな気持ちになって、
素晴らしいですね、
うん、
ます。
で、うん、その去年 Spotify に出演してくださったメモリーガールに、うん、その時に LINE を交換 してもらったんですよ。うん、ほうほうほう。で、なかなかそんな恐れ多くて、その日は俺の LINE とかしましたけど、はいはい、そんなできないじゃないですか。そこは。でもそれを聞いたからしたんですよ。うんうん、ほうほうほう、ご無沙汰してますって言って、はいはい、あの配信で、ちょっと聞きましたって、はい、でも感激してますみたいなことを送ったら、はい、なんと結構聞いてくれてるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
ハマグリ顧問の編を。こんなことがあるんやと。それでいくとね、あながち、そのこの間言ってた、うん、不適切にも程があるの、うん、ね、あの設定を工藤勘、工藤勘九郎さんが思いついたね、はは、仮説を、肩甲骨さんっていうね、はい、ラジオネームの方が送ってくれてた、はいはいはい、あったでしょ、
はいはい、
1986年と2024年を行ったり来たり、はい、しかも公共交通機関を使って、
はい、
で、うん、その番組の中でドラマの中でちょめちょめという言葉が何度も
使われている
使われている、うん、そっから、うん、もしかしたら私がその有村昆さんが、うん、クイズセックスって言って
何回も、
セクシー女優にクイズセックスって言って、うん、まあそういうことしたかったんでしょうね、うん、したいけれども、うん、まあもう直裁な表現はできん、もう、
まあ、だいぶ直裁、だいぶ直裁です
よ遠曲的ではないですけれども、ね、っていう、はい、で口説く時そういうクイズ出してたっていう話をした放送日にありましたよね、
うん
うん、その時に私がまた別の話で、うん、だから何年か前の大晦日に実家にその帰るとき、帰省するために、うん、まず京阪ですよね、京阪出町柳乗って、まあ、近鉄で丹波橋銀で乗り換えたんですけど、はい、この出町柳乗ったときに京阪で、その1986年の2019年の大晦日ですよ確か、はいはい、2019年の大晦日なのに、うん、1986年の週刊プロレスの別冊を読んでる、う
んうん、年の瀬も年の瀬やのに
年の瀬に1986年の10月頃の、はいはい、週刊プロレスの別冊を、うん、しかも同じ本を3冊手に持ってそのうちの1冊を読んでる、うん、初老の男性がいてってなって、俺はもしかしてこれはタイムトラベルしたんじゃないかって思ったっていう話を同じ日にしてて、はいはい、それも偶然が1986年やったから、
うん、
これはもしかして、
うん、
ね、工藤官九郎さんもこのラジオを聞いてて、うん、そっからインスパイアされて、
うん、
そのプロレス、それが結局ねプロレス美術館の館長っていう方やったんですけど、はいはい、その館長のエピソードで触発されて、うん、
インスパイアードバイみたいな、ね、なんか書いてありますね。
だからあの不適切にも程があるの安倍貞夫はもともとはプロレス美術館の館長
が
モデルになったってモデルとっていうようなことを言いましたけど、それもあながち暴論じゃない、ね、あながち暴論じゃないと。
だからスタンハンセンさんの時みたいにまたインタビューしたいんじゃ、うん、あの工藤勘さんに
ちょっと遠回しに遠回しじゃないけど、もし聞いてくれてたらすぐに言ってくれるでしょう、もしそんな機会があればね、
はいはいはい、うん、あーは言うて
そのもうこの番組がオファーした時点で分かってくれはるでしょ、はいはい、もしほんまにそうやったとしたらね、
はい、
まずあのそれはさすがにハードルが高いから、はい、まず簡単なとこから行くことにしました、はい、来週のハマグリ顧問の編、はい、プロレス美術館の館長がゲストですまず
そっからだいぶ遠回しですね
まあそっからプロレス美術館の館長が、はあ、あの人がタイムトラベルしてたかどうかっていうところも含めて、ね、1986年の週刊プロレスを読んでらっしゃったんで、はいはい、2019年の大晦日に京阪電車で出町柳でしかも3冊持ってましたからね、
うん、
なかなか前田明と、どん中谷ニールセンと、うん、猪木と、なんかレオンスピンクスかな、
ね、大晦日にね、
大晦日にそんな
の
読み込む、
振り返るのそこちゃいますよね普通ね、大晦日
その1年にあったことでしょ
普通はね、
大抵はね、大抵はそうですけど、その当時で33年前の、うん、秋頃にあった猪木闘魂ライブパート2かな、それを振り返ってたんですよ。不自然でしょ、どう考えてもそれ
不自然ですね、
うん、
突然現れたとしかね、なかなか思えない、ね、
そう思う方が自然でしょ
なんか歪んでるような ね
時空が歪んでるような、だからあの人は何かしらもしかしたらそういうふうに行き来してる可能性もあるし、うん、なぜなら、はい、プロレス美術館の館長は5月3日からプロレス美術館っていうのは、うん、皆さんちょっとまた調べていただきたいんですけども、
はい、
あの京都の左京区にあるんですけども、そちらで、
うん
この2024年の5月3日ですよ、
はい、
2024年の5月3日から6日まで、うん、ゴールデンウィークにストロング小林店を開催するんですよ、うん、これもね、うん、タイムトラベルしてるとしか思えないんですよ
まあでも最近亡くなられたんですよね。
亡くなられたのはそうですけれども、ストロング小林さんが活躍したっていうのは、まあ1974年、昭和49年、僕が生まれる前にアントニオ猪木と名勝負をして、その前に国際プロレスという団体のエースやったわけですよ。でその後まあ新日本プロレスで坂口誠二さんと北米タッグ王者君臨してましたけれども、とはいえ
とはいえ
とはいえ2024年にそれするっていう、うん、今を多分1980年代前半、うん、あるいは1970年代半ばと考えてないと、その行動は辻褄が合わないんですよ。
ああなるほどね、うん、軸はあっちにあるんかもしれないですね。1980年代に
行ったり来たりしてるはずなんですよ、うん、そのドラマの中でも何回か行ったり来たり、
う
ん、
そうね、う
ん、それはしてたから、はいはい、うん、だから今多分その1986から2019年一旦来て、
はい、
でまた今1975年ぐらいに戻ってると思うんですよ館長は、
はいはいはい、館長は、
うん、でもね、タイムトラベルしてるのは館長だけじゃないっていう疑いもございまして、はいはい、というのもそのプロレスロマン会、はい、それこそスタン・ハンセンさんの会に、うん、一緒にねご出演いただきました、うん、藤井さん、はい、藤井敏行さんと、うん、雷霊ジム京都の松並治さん、はい、お二人もまた来週来てもらうんですよ、
はい、おなじみのね、
だからもうね、はい、プロレスロマン会これね最強の布陣ですよ、ついにお二人だけでも濃厚やって、ついに館長が
だいぶ濃いですね
館長がしかも藤井さんと松並さんもその時空を行ったり来たりしてるんちゃうかなと思うのは、うん、あのこれもね着せずして偶然なんですけれども、その館長が、うん、ストロング小林店を始める5月3日から、うん、ほほほ座先奥にある本屋さんです、はい、こちらでタイガージェット新店をねタイガージェット新店を開催するんですよ。
時同じくして
、はあ、タイガー・ジェット・シンも、まあ、前世紀は1970年代半ばから1980年初頭なんですよね。2024年のゴールデンウィークに京都の左京区で同時開催されるというこの奇跡がね、
奇跡がね、
起こるということで、はいはい、この番組、まあ、ほっとけないじゃないですか、そうなったら最強の布陣でプロレスロマン会、はい、来週はお送りしようと思うんで、変アットマーク kbs.kyo とまでどしどしメールをお寄せください。隅田隆平のハマグリ顧問の変、令和6年4月24日放送分のポッドキャストのラジオクラウドでした。